今日恵みをいただく御言葉は民数記の35章1節から15節までです。民数記35章1節から15節、はじめに8節までをお読みします。エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの草原で主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に命じてその所有となる相続地の一部をレビ人に住むための町々として与えさせなさい。彼らはその町々の周りの放牧地をレビ人に与えなければならない。町々は彼らが住むためであり、その放牧地は彼らの家畜や群れやすべての獣のためである。あなた方がレビ人に与える町々の放牧地は町の城壁から外側に回り1000キュビットでなければならない。町の外側に町を真ん中として東側に2000キュビット、南側に2000キュビット、西側に2000キュビット、北側に2000キュビットを測れ。これが彼らの町々の放牧地である。あなた方がレビ人に与える町々、すなわち人を殺した者がそこに逃れるために与える6つの逃れの町と、その他に42の町を与えなければならない。あなた方がレビ人に与える町は全部で48の町で、放牧地付きである。あなた方がイスラエル人の所有地のうちから与える町々は、大きい部族からは多く、小さい部族からは少なくしなければならない。おのおの自分の相続した相続地に応じて、自分の町々からレビ人に与えなければならない。アメン。一言お祈りをいたします。愛する主よ、あなたはそれぞれの部族、12部族それぞれに対し、必ずレビ人のための町を提供しなければならないことを定められました。人は誰しも、大きい部族も小さい部族も、また富める者も貧しき者も、必ずあなたの御国の奉仕者のために捧げるべきことを定められました。そしてその中において、逃れの町、すなわち自分たちのうちの誤って人を殺めてしまった、その人たちがに逃れることができるために、住むための町をそれさえも定められました。私たちが本当に皆それぞれが等しく神様から恵みと祝福を得たものであり、そして皆が等しく誤って罪を犯した場合のその逃れの道を提供するべきことを、主よ今日私たちに教えてください。語るこのしもべの唇を清め整え、また聞く一人一人の生徒たちを整えて、今あなたの御言葉を受け入れるにふさわしく、この者たちをあなたが清めてください。語られる命を豊かに受け止めて、豊かな実りを結び、豊かな恵みと憐れみを施し、そしてあなたが完全であるように、私たちもあなたによって完全なものとしてください。今日これからのことをすべてあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この民数記の35章においては、イスラエル12部族にその相続地が与えられた場合、それぞれが 捧げるべきレビ人のための町を、一部族遺族一部族、全部、全てがですね、例外なく用意しなくてはならないこと、そして、逃れの町についての、制定が、このところでなされております。まずですね、今お読みした8節までのところは、レビ人のためにその町々を用意しなさい。でそれは、その、合計すると、7節によりますと全部で48の町で、それで放牧地付きです。で放牧地については、4節から5節の特に定められている通り、町の外周周りのところにその放牧地を作る。ちなみに町の城壁から外側には周り1000キュビットで、町の外側に町を真ん中として東が東西南北にそれぞれ2000キュビットですね。1キュビットは約44センチですので、ですから、2キュビットが88センチということは、だいたい2キュビットが1メートルぐらいだとしますと、2000キュビットは、1キロ、弱ぐらいですね。そのぐらいのところを、町の外周に対して放牧地として、定めております。でその町は、全部で48です。大きい部族からは、その多く、小さい部族からは、少なくしなければならない。ですから必ずですね、一部族レビ人に対して、与える町があるわけです。全部で48ですから、これを12で割りますと、4ですね。一部族につき4の町は、必ず提供されなくてはならない。でそれで、そのうちですね、42の町はそういう普通の町で、6の町は逃れの町として、それが定められております。6ということは、2部族につき1つその逃れの町が提供されるわけです。ですから、生徒たちはですね、必ず、みんなが何かしらの形で神様の奉仕者のために、特別なそういう用意を、図るべきだということを主は定めておられます。レビ人は、イスラエルの民の、10分の1によって養われることが、定められておりました。それが永遠の塩の契約として、祭司とレビ人は、必ずその養いを得るようにと、定められております。そして、レビ人の住むための町も、同じようにここでイスラエルの民から提供されるように、それが定められております。でそうしますとですね、本当にレビ人は、人々が主に対する捧げ物を、それを途絶えさせてしまったら、レビ人は、飢えるしかなくなるわけで、ですからレビ人たちは、そうしますとこのイスラエルの会社の中から逃げて、それぞれ自分の放牧地に帰って、そして自分で畑仕事とかをして、それで神のための奉仕ができなくなるわけですね。ネヘミヤ記の学びのところで、どこだか、そういうところを見ましたね。イスラエルの民がレビ人に対する10分の1を、怠ったがゆえに、それぞれ自分の、レビ人たちが自分の町に逃げてしまって、でそれで、そういう神様への奉仕がなおざりにされてしまった状況をネヘミヤが怒って、それを元通りにしたところがありました。レビ人に対する、そのような養いが途絶えてしまいますと、レビ人がですね、その世の仕事に戻ってしまって、でそれで、そのイスラエルの改宗全体が、その民全体が神様に対するその奉仕がなおざりになってしまいますので、ですから、このレビ人に対する10分の1、これをしっかりと行うことが、イスラエルの改宗全体を清く 保つために必要なことです。ですから同じように神様の奉仕者に対するそれ捧げ物も、まあ、それもまた主に対する捧げ物として途絶えさせてはならないものです。でこのレビ人に対する奉仕もまた重要なんですけども、この35章においてはさらに特にですね、逃れの町についての定めが詳しく記されております。この逃れの町とはどういう町か、それが9節以降15節までのところをお読みします。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて彼らに言え、あなた方がヨルダンを渡ってカナンの地に入るとき、あなた方は町々を定めなさい。それをあなた方のために逃れの町として、誤って人を撃ち殺した殺人者がそこに逃れることができるようにしなければならない。この町々はあなた方が復讐する者から逃れるところで、殺人者が裁きのために回収の前に立つ前に死ぬことのないためである。あなた方が与える町々はあなた方のために6つの逃れの町としなければならない。ヨルダンのこちら側に3つの町を与え、カナンの地に3つの町を与えて、あなた方の逃れの町としなければならない。これらの6つの町はイスラエル人または彼らの間の在留異国人のための逃れの場所としなければならない。すべて誤って人を殺した者がそこに逃れるためである。アメン。で、要するにですね、誤って人を殺してしまった場合があります。まあ、例えて言えばですね、新明記の19章に、まあ、かなり具体的に記されてるんですけども、まあ、例えば新明記の19章の、ちょっと19章1節から読んでいきましょうか。新明記の19章1節から、あなたの神主があなたに与えようとしておられる地の国々をあなたの神主が立ち滅ぼし、あなたがそれらを占領し、それらの町々や家々に住むようになった時に、あなたの神主があなたに与えて所有させようとしておられるその地に3つの町を取り分けなければならない。あなたは距離を測定し、あなたの神主があなたに受け継がせる地域を3つに区分しなければならない。殺人者は誰でもそこに逃れることができる。殺人者がそこに逃れて生きることができる場合は次の通りである。知らずに隣人を殺し、以前からその人を憎んでいなかった場合である。例えば木を切るために隣人と一緒に森に入り、木を切るために斧を手にして振り上げたところ、その頭が絵から抜け、それが隣人に当たってその人が死んだ場合、その者はこれらの町の一つに逃れて生きることができる。血の復讐をする者が憤りの心に燃え、その殺人者を追いかけ、道が遠いためにその人に追いついて撃ち殺すようなことがあってはならない。その人は以前から相手を憎んでいたのではないから死刑に当たらない。だから私はあなたに命じて3つの町を取り分けようと言ったのである。アメン。ね、かなり具体的に記されていますね。まあ、例えば木を切る人が、ね、斧を振り上げて、でその、まあ、斧の絵が、まあ、不本意にもそれが先っぽが抜けて、その鉄がですね、斧が隣人の頭に、当たって、でそれで死なせてしまった場合とか、まあ、そういった形で、 本人に何の殺意もないのに不本、不慮の事故で、死に至らしめてしまった場合ですね、そのような場合は、逃れなくてはならないで、イスラエルでは、殺人を犯した場合はですね、その血の復讐をその近親者がすることが許されております。8節以降のところもお読みしますけれども、あなたの神主があなたの先祖たちに誓われた通り、あなたの領土を広げ先祖たちに与えると約束された地をことごとくあなたに与えられたなら、私が今日あなたに命じるこのすべての命令をあなたが守り行い、あなたの神主を愛しいつまでもその道を歩むなら、その時この三つの町にさらに三つの町を追加しなさい。あなたの神主が相続地としてあなたに与えようとしておられるうちで、罪のない者の血が流されることがなく、またあなたが血の罪を負うことがないためである。しかしもし人が自分の隣人を憎み待ち伏せして襲いかかり、彼を撃って死なせ、これらの町の一つに逃れるようなことがあれば、彼の町の長老たちは人をやって彼をそこから引き出し、血の復讐をする者の手に渡さなければならない。彼は死ななければならない。彼を憐れんではならない。罪のない者の血を流す罪はイスラエルから除き去りなさい。それはあなたのためになる。で、民数記の方では6つの逃れの町が記されておりました。ですから19章の方では3つで、さらに主が与えてくださったならさらに3つ増し加えてその町を定めなさいと。でそれで罪のない人たちがそういう誤って人の命を奪ってしまった場合は、このように逃れの町に逃れさせる。ただしですね、わざと人を、死に至らしめて、それで、それの人が、その自分の殺人の罪を逃れようとして逃れの町に、逃げてきた場合は、それに対する対処もまたここに記されておりますね。町の長老たちは人をやって、そこから引き出して血の復讐する者を手に渡さなければならない。で彼は死ななければならない、ね。ですから、この立法においては人の命を、故意に奪った場合は、その復讐者の手に渡されて、でそれでその復讐者の手によって、殺されることが、それは許されているわけです。なぜなら、その罪のない者の血を流す罪をイスラエルの中から覗き去るためであり、それはあなたのためになると、この13節に記されている通りです。現代の日本の法律では、ちょっと厳しいように見えるんですけども、しかし、神様の定めがこう記されている以上、人の命を故意にあえてわざと奪う者に対しては、その近親者によって復讐されることが許されている。これが主の御旨です。現代の日本では、そういう殺人者の罪がですね、人権が尊重されているおります。刑法によりますと、人をわざと殺した場合は、大体普通のその判例では懲役が20年ぐらいで、それで、出てこれますけれども、でも、それは一見哀れみ深い、日本国憲法はこの立法よりも殺人者に対して哀れみが深いように見えるんですが、しかし、その結果今の日本、人の命はどんな風に見られてるでしょうか。殺人者の人権が重んじられる。イスラエルにおいては、日本においては、未成年者の、その殺人とかは、かなりまた、実刑が低くされて、おりますけれども、その結果日本ではどんな、 ことが行われているか、ね、どんどんなんか人を殺しても、ね、あのすぐに出てこれるような未成年者だったらもっと、ね、あの今のうちに、未成年者であるうちにその殺人を、まあ、一人ぐらい、殺しておきたいんですよとか、なんかそういうのがなんかテレビ番組で流れたこともまたありましたけれども、まあ、それだけ人の命が軽んじられ人の命を落とすということがどれほどの罪であるかが軽んじられているのではないでしょうかね。13節の方をもう一度見ますと、彼を憐れんではならない、罪のない者の血を流す罪はイスラエルから除き去りなさい、それはあなたのためになる、そう、まあ、ここを読みますと本当にあなたのためになる、人の罪を人の命を奪うことは自分の命を奪うことになるということをしっかりと心に刻みつけて、そして、ね、幼い子から成長するのであれば本当に人の命を大切にするということ、それが本当に私たちにとってのためになります。昔はですね、まあ、よく、まあ、喧嘩をして、でそれでどこまで、ね、殴って、いいか、まあ、その歯止めが効きました。どこまでやったらね、ぶち切れて、その人をその死のその、危険を、まあ、大体歯止めが効いたものですけれども、でも最近はもうぶち切れたら本当にとことんまで、人を傷つけて、で死に至らしめるということを、もうその歯止めが効かなくなってきておりますね。それだけ人の命がこの日本の国においては、まあ、軽んじられるようになってしまっている、そういう状況です。ただ、まあ、この逃れの町を主が制定されたことは、そういう誤って、ね、故意ではなく人を殺してしまった場合についてのその憐れみの定めです。人が、ね、故意ではなく殺してしまうようなこと、まあ、主がですねやはり人の命を図っておられるものです。で主があえてですねそういう、ね、わざと殺すつもりのない人を用いてですね、その人ある人の命を絶つということもまたあるわけで、そしてそのような場合はですね、その人は、まあ、このレビ人の逃れの町へと逃げていかなくてはならない。それも本当に主が定められた不思議です。私たちは時にですね誤って、人を殺めてしまうようなこともあります。誤って人の心を傷つけてしまうようなこともあります。しかし人はですね生きている限りそのようなことを間違って犯してしまうことを、それをどうしても避けることはできません。主はそのような場合においてもその人に対してその温情措置といいますか、そういう憐れみを施すことを、それを忘れることがありません。そして本当に人と人とがですねそういうことによって争いが起こることを、まあ、それは主は確かにそれを認知しておられます。なぜなら人は不完全です。ですから私たちは本当に主の憐れみにすがって生きること、それが結局私たちのためになるわけですね。そしてなおかつ私たちのうちに人をわざとですね殺人してしまうようなことを、まあ、それは覗き去らなくてはなりません。今日の箇所においては主はですねレビ人に対して、人々は等しくレビ人の町を、まあ、自分たちの町々のうちから捧げて、そしてその町々のうちからさらにですね、そういう誤って人を殺めてしまった場合のための、その逃れの町を定められました。ですから私たちのその捧げ物のうちからそういう誤って人を殺めてしまった場合の町もまた実は自分たちのうちから捧げてですね、 そうして自分たちのためのその間違って何かしてしまった場合の保険もまた主に対して捧げる捧げ物のうちのうちに入っているということを主はここから教えておられるのではないでしょうか。どうか皆さんは平和であってそして尊厳ある一生を送るために主に対して捧げ、そして自分自身のためにもですね、自分自身の憐れみのためにもですね、保険として捧げられているわけです。どうかそのようにですね、皆さん一人一人が平和と尊厳に満ちた生涯を安心して送るように主に日々捧げ、また主の働き人のために捧げて、そして平和なこの人生を全うする皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたはわざわざ逃れの町というものを定められました。それによって私たちは万一誤って故意でなく誰かを殺めてしまった場合のそのための逃れの方法が確立するためにあなたはこのように定めてくださいました。主を願うことなら私たちはそのようなことなく平和で尊厳に満ちた生涯を送ることを願いますが、しかし毎日そのようなことが起こってしまうような場合のについてもあなたはこうしてその逃れのための方法を定めてくださいました。本当に私たちは生きていく上で誰かをつまずかせてしまったり、誰かを恋ではなく傷つけてしまったり、思いを心を傷つけてしまったりすることもあります。主よ、本当に私たちは逃れが必要です。それゆえにイエス様が逃れの町として私たちのために与えられました。主よ、私たちは本当にそれまでの人生を顧みるに、本当に自分中心に生きていくうちに誰かを傷つけてしまうということを、それを知らず知らずのうちに犯して、そしてある時それが気づかされます。気づいてた時のためにも主はあなたは自らの命を投げ出して私たちのために十字架にかかってくださいました。私たちはイエス様という逃れの岩に逃げ込み隠れ、そしてサタンの訴えから逃れることができる恵みを感謝いたします。サタンという追跡者から私たちは本当に逃れることができるその温情措置をしてくださった恵みに感謝いたします。どうか生徒たちは本当に他の生徒たちを傷つけるということがありませんように、そしてこれからはますますあなたによって作り変えられて、ますます他人を傷つけるというそのような私たちの性質が光当てられ、気づかされ、それを自ら取り下ろすように、自らを清めるように、どうか私たちをますますあなたの清めの感覚へと培い、罪を悲しみ、罪を悔い、罪をもう犯さぬようにしたいという願いがますます起こされて、そして作り変えられていきますように。イスラエルがそのようにして作り変えられていったように、私たちも作り変えてください。今日いただいたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。